JOBBB、JOBBB、こちらはバンバラジオです。大阪は千里中央にありますバンバフミオの自宅6畳和室の部屋に設えました仮設スタジオから、世界中に向かって、あるいは日本中に向かいまして、大阪テイストの面白い番組をお届けいたしております。本日は高知県の四万十町に設けております臨時テント支局と、大阪の本局の千里中央局を結んでの放送になります。本日の出し物、1、2、3、4とありますので、まずそれから紹介したいと思います。1であります。週刊 JOBBB ニュースの362です。これは家族で作っておりますバンバラジオの各々の動きをご紹介しております。そして2番目です。てっぺいの健康レシピです。以前よっちゃんが担当しておりましたよっちゃんの健康レシピ、よっちゃんちょっと病気になっておりますので、てっぺいくんがやってくれております。当たっております。これも、今日の出し物は万能しらすオイル、万能しらすオイル、これ僕ちょっとイメージが湧きませんが、なんと面白そうなものが出てきそうという期待を持っております。そして3番目です。長熟山陽堂ボラボラの6番です。長熟山陽堂ボラボラの6回目であります。これは私自身が今から27、8年前に、下関から大阪まで約500キロをテクテクと歩きました。その様子を紹介しながら、現代の様子もまた紹介しながら楽しんでおります。山陽道歩きです。そして4番がリスナーさんからのお便り紹介ということになっております。そんなところでこれからまた、この JOBBB バンバラジオのプロデューサー兼ディレクター兼メカニックをやってくれております、次男の哲平君にマイクを返しますが、彼は今高知県の四万十町の臨時テント支局におるはずです。それじゃあ哲平君にマイクを返しますので、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB 高知四万十町昭和支局のバンバ哲平です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、
はい、
私今テントの中から通信しておりまして、
お
ー、はい、ふみおくんには聞こえてるかどうかわからないんですけど、
はい、
ものすごい豪雨でございます。
あー、もう滝の下におるような感じですかね。
そうですね、すぐ横に日本有数の清流で知られる四万十川が流れてまして、
はいはい、
その四万十川のすぐ横に私今位置しております。
何ですか、大丈夫ですか、その水の方は。
実はですね、先ほどちょっと心配する放送がございまして、町内放送なんですけど、ダムの放流をちょっとずつしますぜというお知らせがありまして、
なんとこちら怖いですね、
はい、で川遊びされてる方とか注意してくださいということなんですが、私の今いるところがですね、三島キャンプ場という場所で、
おお、キャンプ場におるわけですね。
そうです。で、そこにテント張らせてもらってるんですけど、
はいはいはい。
そのキャンプ場が、まあ今言いました中洲にあるんですが、結構標高が高い中洲で、で、川までの距離が、まあ10メーターかそれくらいありますんで、まあ、滅多なことがない限り、ここの中洲が沈むことはないとは思うんですが、
なるほど。
ただですね、まあ、高知のリスナーさんも我々の放送にリスナーさんでいらっしゃるんで、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、沈下橋っていうね、はいはい、川の底に沈むのを前提に作られている橋が、まあ、いくつもございまして、
50いくつあるとかいう話ですね。
そうですね。で、そのうちの一つがこのキャンプ場のすぐ横にあって、
おお、そんなのあるんですか。
ということは、まあ、沈むということです。
まあ、そういうことですね。
はい、なんでちょっと僕も放送とか町内放送とか、あとすぐ横が川なんで、川の水位も見つつですね、
なるほど、
今大阪本局と電話で結んでると、まあ、そういう状況ですね。
まあ、避難は簡単にできるんですか、陸地の方向いて。
そうですね、沈下橋と逆方向にしっかりした橋があって、まあ、その橋を越えると、すぐ横に国道381っていうのが通ってるんですけど、
はいはい、
まあ、そっちの方に行けるかなという感じで。
あ、そうですか。
はい、ただですね、電車も JR の線路がすぐ横にあって、
はいはい、
これ JR の予土線って読むんですかね。
そうですよね、淀川ですよね。
はい、多分ね、伊予のように、土佐の島で淀川なんですけど、
なんか宇和島まで行ってるんですよね。
そうですね、宇和島からずっと、うん、どっちの方行くんかわからないですけど、まあ、高知の、僕らのこの昭和町とか、の方に来てるみたいなんですけど、まあ、その線路がね、やっぱりものすごく標高が高くて、
うん、
まあ、漢字で言うと、新名神高速道路とか、まあ、もしくはこの辺りだと、高知自動車道とか、松山自動車道みたいな感じですごいやっぱり標高が高くて、
なるほど。
まあ、どういうことかというと、やっぱり川が荒れやすいという場所ということですね。う
ん、ものすごい洪水があるらしいですよ、その辺は。
そうなんですよ。もうね、うねりまくってて川が、まあ、いわさに蛇行というのはこのことかなというような感じなんですけど。
典型的な教科書に載ってるようなところですからね、そこはね。
そうですね。だから僕もちょっとこの放送中に流されないように、
そうね、
あ、注意しながら、うん、まあ、今回実はですね、私、パソコンをこっちに持ってきてなくて、
おうおう、
で、本当は、今日か明日買える予定やったんですよね。
そう言うてましたね。
はい。ちなみに、今、ふみおくん、5月5日の、
はい、
今日が、水曜日になるんですかね。
水曜日ですね。
はい。水曜日に収録してまして、
はい、
本当は今日帰って、で、明日本局で、ふみおくんと対面収録するはずやったんですけど。
まあ、僕もそれに思ったんですけど、
ね。はい。ただちょっとね、こっちの都合というか、もうあまりにもこの、四万十川のこの辺りが面白すぎて。
ああ、なるほど。
大阪からね、460キロぐらいかかったんですよ、距離が。
なるほど。結構ありましたね。
はい。もう下手したら、長野県よりも遠いんちゃうかなぐらいの、感覚的には、うん、ドライブ車感覚的にはそんな感じやって。
なるほど。
まあちょっと帰んのももったいないかなと、ちょっと欲が出て。
なるほど、なるほど。
はい。それで、まあ今週の、土曜日ですね。まあだから1週間ぐらい、
うん、
1週間、本当に直帰し1週間ですかね。僕ら土曜日に、出発して、
うん、
5月1日って土曜日でしたっけ？
そうのはずですね、5月1日。ああ、そう、土曜日です。
土曜日ですかね。
間違いない。はい。
はい、土曜
日、カレンダーがあります。
すみません、何もないところで放送してるんで、ちょっとそこら辺分からなくて。はい、5月1日に出て、
うん、
で、まあ、5月8日に帰るという、そういうちょっと予定変更したので、まあ、今ちょっと電話収録してると。
もうほな、全くパソコンも何もなしで、
はい、
もう電話一本でやってるわけですね。
そうなんですよ。だからね、編集ということができないから、
なるほど、
この今、文雄君と話してる内容も、うん、全くノー編集で、そのままホームページに公開する形になります。
なるほど、わかりました。まあ、あれですね、なるべく間違いないように言わなきゃいけませんね。
そうですね。まあ、だから今回ちょっと、ワンコーナーワンコーナー短めになりますが。
あ、まあ、それはしゃあないですね。
はい、はい、皆さんその点ご了承いただきたいと思います。
あ、まあ、了承していただけるものと思っておりますが。
はい。で、まあ、はい、僕の一週間の動きは、今ずっとキャンプをしてると。
はい、はい、はい、はい。
いう感じなんですけど、どうですか、ちょっとお話ししましょうか、このキャンプの様子を。
そうですね、それと、まあ、毎年行ってるのと同じし、まあ、なんか、継続でやってるということですね、今回も。
いや、毎年僕、四国の方に、まあ、ゴールデンウィーク前かゴールデンウィークによく来るんですけど、あれはまあ、つぐみさんの、僕の嫁さんのお墓、ね、親戚のお墓、お父さんお母さんのお墓がこっちにあるっていうことで、
なるほど。
まあ、いつも墓参りとか墓掃除来てるんですけど、
はい、はい、
はい。はい、今回はね、それじゃないんですよ。
あ、そう。う
ん、今回は、まあ、純粋に、まあ、ゴールデンウィーク、まあ、特に今ちょっとコロナで、まあ、都市圏とか、なかなか外に出れないっていう事情がありまして、まあ、それやったら、まあ、密を避けるっていう意味でも、まあ、日本の秘境、日本のチベットと言われてるね、四国に足を伸ばそうかなというように思い立って、
なるほど。
で、まあ、愛媛とか徳島とか香川は、まあ、比較的行きやすい場所にあるから、
ですね。
まあ、どうせやったら、まだ一回も行ったことない高知のキャンプ場行こうかっていうふうに、まあ、家族会議で決まって、
なるほど。
はい。で、まあ、僕らのリスナーさんで、ダニー・ヤングさんっていう方がいらっしゃって、
はいはい。
はい。まあ、その方が、まあ、高知に住んでて。で、前回のお便りでも確か高知のお話をしてもらったような気がするんで。
やってくれはりましたね。
はい。はい、まあ、僕の中でちょっと高知で一回キャンプしたいなっていう、まあ、ダニヤングさんのメールもあってね。
なるほど、なるほど。
はい。そういう気持ちで、で、まあ、つぐみと、てっぺいと、まあ、ゆいの3人でこう、考えて。
もう家族挙げて。
そうです。で、今いるのが高知県高岡郡四万十町昭和っていう場所の、三島キャンプ場。
なるほど。
はい。で、まあ、何箇所か、実はキャンプ場の候補を選んでまして、
はいはい。
本当は最初、徳島の吉野川沿いのキャンプ場行こうと思ってたんですけど、
ああ、なるほど、なるほど。
はい、まず一つ、料金がまあ比較的高かったっていうのと、
うんうん、
あとやっぱりね、あの都市圏から近いんで、徳島って。
まあまあまあ、そうでしょうね。
はい、であと、やっぱりね、人が多分多いんちゃうかなと、
うん、
大阪とか兵庫県からとかの人が。
あ、まあまあ、可能性はありますな。
そう、
は
い、で、まあ、徳島はやめて、
うん、
で、まあ、高知の中でも、四万十川沿いやったらいくつかあるんでっていうことで、
うんうん、
まあ、最初あの、実は行こうとしてたところが、
うん、
ここの三島キャンプ場からちょっと、30分ぐらいかな、国道381をですね、
お
あのどっちかというとこう都心部に行ったところにあるですね、キャンプ場があるんですけど、
なるほど、
はい、うん、最初そこに行こうとしてたんですよね。
なるほど、なるほど。
はい、ね、四万十川の駅、カヌー館っていうところがあって、
あ、なるほど、なるほど。
はい、で、そっち、はいはい、だから僕らあのアクセスとしては、まずそこを見てから大阪からね、車でまあ400キロぐらいかけて、
なるほど、
はい、こっちまで来て、まずそのカヌー館を見てから、
うん、
で、こっちのカヌー館があかんかったら三島キャンプ場行こうかみたいな話をしとって、
なるほど、
はい、で、カヌー館を一回、だから5月1日に大阪から車でやってきて、
おーほ
ーほー、まあ見たんですけど、
うん、
あのすごいええとこやったんですよね、綺麗やし、設備も整ってるし、
おーお
ー、ただ、やっぱりあの、キャンプするんやったら、まあ、できるだけ極限の地でやりたいなっていうのがあって、
うんうん、
はい、綺麗なとこやったらね、あの、うん、大阪近郊でもありますから、
そうやね、はいはい、
それやったらやっぱりもうちょっと30分ぐらいと車で行ったこの三島キャンプ場の方が、
うん、
中洲にあるし、
うん、
まあ、あの四万十川もすぐ横やし、
うん、
まあ、なんかおもろいんちゃうかなと、
なるほど、
いうようななんか僕らの直感があって、
なるほど、
で、まあ、一応そのカヌー館も見ましたけど、
お
やめて、
なるほど、
はい、ここまで来たと、
もうちょっと上流へ入ったわけですね。
そういうことです。
なるほど、分かった、
はい、で、まあ来た感じは、
うん、
まあやっぱりこっち良かったなという、
お、
はい、感じがしました。
うんうんうん、
まあ、やっぱりね、僕らが最初着いた5月1日は、
うん、
まだほとんど人もいなかったんですよね。
なるほど、うん、
はい、でそこから徐々に人が多くなっていって、
お、
5月の4日昨日ですね、
はいはいはい、
昨日がまあ一番のピーク、すごい人が多かったです。
おお、なるほどね、
はい、で今日なってまた誰もいなくなって、
は
あ、今多分このキャンプ場にいるのは我々と、
うん、
であと一組だけですね。
なんとな、
もうガランとしてます。
まあ、最盛期はほぼどれぐらい何組ぐらいおったようですか。
多分10組か12、3組はいたと思います。
お、それ全部テントで。
はい、テントとね、一部はキャンピングカーいたかな。
ああ、キャンピングカーの人って、まあ、そしたらまあね、全部調べたわけではないんでしょうけど、うん、どの辺から来てました。
あ、やっぱりね、高知からが多かったですね。
あ、県内がね。
はい、高知と愛媛がダントツ多くて。
おー、なるほど。
まあ、愛媛も比較的、あのね、なめとこですかね。
とこなめ言うたら愛知県ですよ。
あ、じゃあ、なめとこか。
うん、かもしれんね。
なんかね、なめとこっていうとこがあるんですよ、愛媛の。なんかどうもその、吉野川のなんか源流あたりだと思うんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。はい、そのあたり、まあだから愛媛も比較的近いんです。まあ、宇和島行く電車があるぐらいなんで。
隣ですからね。
そうなんですよ。だから愛媛ナンバーと、まあもちろん高知が多くて。他はなんかあんまり、あとね、島根の方が隣にいらっしゃいましたね。
なんと遠いところから来はりましたね、
は
い、これ
で、
ね、
一番遠くからの人はね、
うん、
僕が知ってる限りでは伊豆の人がいました。
ああ、関東ですね。
はい、だから静岡県なんかね、伊豆って言ったら。
多分そうですよね、はい、
あとね、神奈川の人もいましたね。
ずいぶん来はりますね。
僕らより全然倍ぐらい多分かかってると思うんですけど。
ああ、なるほどね。やっぱり
まあ、ただ、うん、うん、その人たちは多分キャンピングカーで回ってはったんで、
あるほどね、
もしかしたらこの四国全体を回られてる方かもしれないですね。
かもわかりませんね。
はい。
なるほど。まあ、だから、いわゆるテントを張ったわけではないんですよね。
うん、あ、そうそう、キャンピングカーと、まあ、あとはタープぐらいは張って張ったけどね、その人たちは。
まあまあね、そうかもわかりませんね。
はい。だから、まあ、大阪からは多分僕らだけ。
お
ー。はい。かなと。
はい。
で、すぐ横に、実はバンガローが3軒あって、
お
ー、まあ、いわゆる山小屋ですね。
なんと。うん、
はい。で、山小屋で、その、宿泊することもできる。だから、ま、テント張りたくない人とか、まあ、雨か嫌な人とか山小屋行くんですけど。
そうでしょうね。
はい、
う
ん。山小屋もね、あの、僕らが来た5月1日の初日、あの、うん、まあ、ここの管理人の方に聞いたんですけど、
うんうんうん、
なんか、やっぱり大阪からの人と埼玉からの人がキャンセルしたらしいですね。
ああ、そう。
うん、やっぱり、 おそらく コロナやと思うんですけど。
多分そうでしょうね。
はい。だからまあ本来やったら多分関東とか関西からの人もたくさんいると思うんですけど、まあ、この時期、2021年の5月に関してはもう本当に少ない、もう ほぼ高知と愛知からの、ああ、愛媛からの人でしたね。
ああね、まあ、たまに関東の方もおられたということです
ね。そうですね。
まあまあまあまあ、皆さんそれはそれなりに考えを持った筋がね、いいというところだけど、そんな考えの人でしょうね。
そうですね。
まあ、そちら行ってるということも含めてね。
はい。で、とにかくね、まあ、僕らがなんでここ選んだかっていうと、まあ、秘境感あるっていうのもそうなんですけど、安かったんですよね。
ああ、なるほどね。
で、まあ、いくらかと言いますと、これ、テント泊の場合なんですけど、大人1人400円。
400円、ああ、そう、うんうん。
はい。で、子供1人100円。
へえ。
ということは、今回、大人2人、子供1人なんで、1泊900円です。
なるほど。
はい。
で予約券、はい、泊だけね。
そう。だから今、これが5月5日やから、1日から来てるんで、1、2、3、今4泊してるんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
4泊で串36か。
なるほど。
3600円。
なるほど。
はい。
なるほ
ど。で、バンガローの場合はね、大人1人1100円。
うんうん。
で、子供も1100円。
あ、まあ、これも安いね。
そう、だから僕らもしバンガロー泊まろうと思ったら、1泊3300円で泊まれると。
なるほど。
はい、そういう状況です。
なるほど。これはまあ、何者にも買い難い魅力ですね。
やっぱり経済は大事なんでね。
まあ、それはもう特にね、お前らの場合も大変ですからね。
そうなんですよ。はい。はい、で、まあ、まあ、とにかく、まあ、大自然の中のキャンプ場ということで、はい。まあ、いろいろと、そこら辺、いろいろ車で探検したりしてるんですけど、
うんうんうん、
はい。今日はその、あいにくの大雨で、
はいはい。
はい。僕はずっと一日中テントで、
はい。
ふみおくんとこう、収録とか、まあ、更新とかするんですけど、つぐみたちはね、
うん。
車で外出て、まあ、僕らが収録するっていうこともあったんですけど、
まあ、協力してくれてるわけ、ね。
そう、協力してくれて外出て、で、今ね、その、ちょっとさっき話しました、四万十、カヌー館ですかね。
あ、
はい、名前何やったかな、清流。
下流やね。
あ、そうそう、四万十川の駅カヌー館の、のあたりがですね、江川崎っていう地域で、ご存知の方、結構有名な場所らしいんですよ。
僕でも知ってますからね。
はい。で、江川崎最近有名になったんが、2013年の8月に、
うん、
日本一暑い駅になったんですよ。
そういうことありましたね、そう言ったらね。
はい、41.0 度。
なるほど、
はい、
淀線の、
うん。そうです、淀線ですね、淀線。
淀線の、
はい、
江川崎ですね。
江川崎駅っていう、まあ、場所がある場所で。
ああ、わかります、わかります、
はい。で、そこに今ね、2人は駅の近くに行ってて、
うんうん、
で、まあ、ちょっと洗濯物がたまったんで。
うん、
江川崎駅の近くに江川崎商店街っていうのがあって。
ああ、なるほど。おもろそうやね。それ
はい。国道381の、まあ、うん、川挟んで横にある、商店街なんですけど、で、そこにコインランドリーがあるんですよね。
なるほど、なるほど、うん。
はい。そのコインランドリーに洗濯をするついでに、
なるほど。
その近所にですね、うんうん、まあ、立派なホテルがあって、はい、ちょっとホテルの名前は忘れたんですけど、
うんうんうんうん、
そのホテルにいいお風呂があるっていうことなんで、はい、2人でそこに行ってます。
なるほど、そうですか、わかりました。
はい、で、この江川崎が結構面白くて、で、これ、道の駅があるんですよ。すごい立派な道の駅があって、
うんうん、
で、まあ、普通の観光客はみんなそこ行くんですけど、
なるほど、
まあ、僕ら金もないし、
うん、
で、やっぱりちょっと人と違うことしたいっていうのがあるんで、
はいはいはい、
僕はその道の駅には行かずに、その江川崎商店街っていうとこ行ったんですよ。
面白そうですね。それはそれがいいですね。
はい、で、なんでそこ行ったかっていうと、
うん、
めちゃくちゃ閑散としてるんですよ。
なるほど。
これちょっと地元の人には悪いんですけど、本当に閑散としてて、で、まあ、ほとんど店もやってないんですけど、で、まあ、その中でもちょっと面白い店が何軒かあって、
あ、よかった、
うん、そのうちの一つがコインランドリーやったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。まあ、面白いというよりも、すごい清潔感あるコインランドリーで。
なるほど、なるほど。
値段も、まあ、洗濯と乾燥合わせて1100円ぐらいやったから、まあ、つぐみ枠それ普通やでって言ってたんで。
あ、そうそうそう。
値段もそんな高くないんですけど。
なるほど、なるほど。
はい。で、そのまあ、ちょっと人のいないような商店街ずっと歩いてたら、
うん、
まあ、そのドン付きあたりに、JR の江川崎駅っていうのがあって、
なるほど、
はい、でそこが、まあ、41.0 度の日本一暑いあの駅だよっていうこと
を、なるほど、
まあ、書いてたっていうね。
わかりました、
はい。まあ、ちなみに実は今ね、今の日本一はね、残念ながらあの高知の江川崎ではなく、
うん、
多分文雄君も皆さんもご存知だと思うんですけど、はいはいはい、埼玉県熊谷市で、
はいはいはい
はい、41.1 度というね。
なるほど。
まあ、今年どうなるかわからないですけど。
うんうんうん、
はい。まあ、熊谷は暑いということですね。
なるほど。
はい。
あのね、そういう話してるうちに、ちょうど今20分ぐらい経ってますね。
あ、わかりました。
ね、それでね、まあ、一言、わかったら教えてほしいんですけども。
はい。
いわゆる、超有名な四万十川の源流はどうですか？どんなもんです？
あ、源流はね、僕まだそんなに。
いや、源流って源上湯が今、かなり水が増えてきましたか？
あ、ちょっと見てみましょうか、外行って。ちょっと今、うん、雨が弱まったんで、電話で話してるから、はい、ちょっと行きますね。
お願いします。
はい。じゃあ、テント開けて、はい。はい、開けて、はい。はい、あ、ちょっと今、外出ました。
お疲れさんです。
あ、誰もいないです。あ、今ちょっと傘差してる人が一人いましたけど。
お
はい。今ちょっとテントから10メーターぐらい離れた。
お悪いね。
はい、うん。場所があるんで。
見えますか？
はい、見えます、見えます。
お
あー、あ、そんなに増えてないですね。
なるほど、
うん。
水もそんなに濁ってる状態ではないんですか？
いや、水がね、
うん、
ちょっともうテント戻りますね。
はいはい。
濡れるんで。水はね、うん、本当は普段はもっと、
うんうん、
もっと清流で澄んでるんですけど、
でしょうね、
はい、
う
ん。今ね、とある事情で、
うん、
ちょっと水が濁ってるんですよ。
あ、そう。なるほど。
で、それ、どんな事情かっていうと、あ、今テント戻ってきました。
はい、はい、
はい。まあ、ね、この、いわゆるこのすぐ近くに愛媛県と高知県の県境があるんですけど、はい、その愛媛県の方から農業用水が流れ込んで、
おお、なるほど。
まあ、特に今お米の早生っていうんですか、早くできる稲が今こう収穫、それともまあ、栽培時期になってるんかな。それでなんかそのお米を作るときになんか、その、排水が白く濁るらしいんですよ。
ああ、やっぱりね、う
ん。はい。その排水を、まあ、農家の方も気ぃつけて、きれいにしてるんだけど、やっぱりどうしても流れ込んで、
そうでしょうね、うん。
はい。で、四万十にその水が入ってきて、
なるほど、なるほど。
で、四万十の水がちょっと濁ると。
ああ、ね、愛媛県からの支流があるんですよね。
あ、そうなんですか。うん、
それやと思います、多分ね。
はい。なんで、まあ、うん、高知の方から言わせると、愛媛のせいで、今、四万十が濁っとると。
あ、ね、まあ、それ、いろいろ昔から問題になってるんですよ、前はそれね。
あ、そうなんですね。
うんうんうん、うん。
ああ、まあ、だからそういう状況なんで、その、うん、まあ、その、清流四万十の、今、面影はあんまりないですね。今のこの段階で5月の今日4日なんですけど。
なるほどね。
はい。だから多分もうちょっと6月、7月になったらもっと進んでるんじゃないかなとかね。
うんうん、
はい。そんな感じもしてます。
わかりました。まあ、水量に気をつけながら。
はい。
やりましょう。
わかりました。
はい。流されるようにしましょう。
はい。まあ、というわけでちょっと、もう今日は僕の報告だけで終わるんですけど。
いいですよ。
文雄君はどうですか？一週間何してました？
ああ、まあね、僕の方は、まあ、とにかく、よちゃんのこともあり、自分のこともありで、
はい。
まあ、もう、買い物はほんの近くだけしか行ってませんし。
あ、そうなんですか。
うん。そういう意味では、まあ、充実したというのか、
うん。
まあ、いわゆる、部屋の汚れというか、まあ、資料の整理ということに精を出してるんですけどね。
はいはいはい。
やってもやっても、これは、なかなかできませんね。
ああ、それもそれこそね、ちょっと本当にぬかに釘じゃないんですけど大変ですね。
みたいなもんでね。もうただね、めちゃめちゃ面白いですね。やっぱり僕もいろんな意味で言うと面白いことやってきたなっていうことが確認できてね。
ああ、なるほど。
やっぱりそういう面白いことというのはやっぱり後世に伝えていくというオーバーな言い方ですけども、皆さん知ってほしいなというような意味で、
は
い、
うん、
まあ、資料の山なんですけど、これをいかにまあ表現してね、現代に近いですかということで、はい、一週間ほど過ごしてましたね。
あ、わかりました。まあ、有意義な一週間を過ごしたと。
あ、まあまあ、そうですね。よちゃんの方も、まあ、まあ、徐々に良くなってますしね。
はい。
まあ、その辺、まあ、皆さんご安心いただきたいと思います。
わかりました。それでは、このあたりでニュースは終了ということで、 はい、はい、この後はですね、私、てっぺいが作る健康レシピでございます。万能シラソールというね、はい、あの、パンにつけても、はい、パスタに混ぜても、そのまま食べても美味しいというね、うん、オイルの作り方をご紹介します。ちょっと今日は、今回、ふみおくんの試食はないです。こういう事情なんで。
だからね、はいはい、よくわかりました。
皆さん、ぜひ聞いてください。
はい。